インターネットでお世話になってます、国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の関西を話した妄想プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソーファーです。モメンタム重視ということで、清宮海斗 VS 岡田和親のこと、清宮岡田のこと3、本日いきたいと思います。ちょっとやっぱりね、気になっちゃいましたね、タイムライン。清宮の大いなる挑戦と、まあ、結果失敗、これをあざけるのも、それからノアに対するそのこの武藤、ビフォー武藤アフター武藤ですか、これに対するその発展性のない運営に対する苦言も、もう本当うんざりなんですよね、聞いてて見てて。それから逆に岡田和親並びに新日本プロレスがへの忖度やらなんやらとかっていう話、政治力云々の話、それももう正直聞き飽きました。そんなん言い出したらね、もうプロレスの歴史上もうずっと昔からです。岡田が試合後インタビューで言ってました、新日本プロレスが一番なのは揺るぎないからね。いや、これは残念ながらそうなんですよ。そんなことは分かってん、最後は新日本が勝って持っていくのも分かってん、だけどさ、そこに夢をとか希望を馳せたいじゃんね。だから一生懸命問い面に立つ人を応援してるわけです。ノアを応援していないのにノアのことに苦言を呈するのもどうでもいいし、逆にノアが好きすぎて、清宮が好きすぎて、新日本に対する不満、岡田に対する不満、まあひいてはこうそれをね、こうより分かりやすい方でクローズアップしている、マスコミに対する批判もね、まあちょっとだいぶ目につきます、正直。まあ、このプゴト聞いてる人もノアファンの人もかなり増えてるんで、そういう方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、もう正直ね、もういいだろうって。どっちもですよ、どっちも岡田清宮に対して、岡田、あえて清宮を前にしてんだから間違えちゃいけないね、清宮岡田両者に対する敬意が欠けていると思います。実際この試合っていうのは、30分一本勝負の予定が時間無制限一本勝負になったけど、30分一本勝負でも決着がついてしまってたという描きの試合です。清宮と岡田がそういう選択をした試合、それに対して一方的にどっちかがどっちなんて話はないんですよこれがプゴトスタイル、です。プゴトの見方です。だからいや、そうじゃないんじゃないのって思う人は、別にこっから先も聞いてもらっても構わないですけど、ぜひとも見方をですね、ちょっと変えてもらえるといいかななんて思いながら、そんなちょっとね、こう不満というかストレスをためつつですね、なるべくこの試合が、この試合も言ってもですよ、確かに展開的にとか印象的に一方的だったかもしれないですけど、両者いいところがあったし、清宮が岡田を、岡田が清宮を立ててるところもバッチリあったし、ねえ、ほんといい試合だったんで、あまりにもその話題性の方向、それからなんだろうな、センチメンタルの方向にあまりこう持ってかれすぎるのは良くないというふうに思いますので、この試合、最後岡田清宮岡田のこと3、最後じゃないですね、最後じゃないあくまで3ですね、として、話していきたいと思います。まあこの辺ベースにね、はい、を前提にしてこの後聞いてもらえると、この試合で描いてきたものが見えてくるかななんて、はい、ということで両者に改めまして敬意を込めてですね、清宮岡田のこと3始めましょう。オッチャロングも考えたけども、ちょっと設備的にですね、本日は準備が整いませんので疑似ウォッチャロング、試合経過完全追走式の、はい、やつでいきたいと思います。 ちなみにですね、あのツイートでフジコブラに任せようみたいなことも言ったんですけど、フジコブラ聞いた後だとまたねそっちも持ってかれちゃうから、現在ですねまだあの 2.21 東京ドームの大会のレビューがですね、フジコブラのレビューが上がってませんので、それを聞かない状態で、はい、試合展開を追いつつですね、そこで感じたことなんかを話していきたいと思います。行ってみよう。カーン口で言うんかい。はい、ゴングが鳴ります。まあ、ここで多くのノアファンは、まあ、清宮がセンターを取るか、もしくはレスリングにどう入っていくかとかっていうね、 手を取るのかな、タックルするのかなみたいな感じで注目してたと思います。しかしあのセンターを取る取らないっていうところに関しては、よくよく考えるとここ最近のタイトルマッチ見てもですね、あんまりその辺重要視してないというかいう感じがあります。ということでファーストコンタクトはロックアップから入ります。両者リングの中央でガチッと組み合いましたね。身長差で勝る岡田がこれを見せつけるような感じでロープにグイッと押し込んで、さらにのけぞらせ髪をつかむという感じで、ちょっとこの試合のムード作りをもうここで始めてきます。麦になってますね岡田が。で普段だったらロープに押し込んだ後ね、こうムカつくクリーンブレイクをねちょっとするんですけれども、このブレイクはするんですが、岡田のブレイクにですねナメップ感が全然ない、普通にブレイクするという流れでした。でさらに2度目のロックアップに入るんですけれども、ほどなくですね上下にパイって放り投げちゃいます。まあこれがナメップですよね、この試合の、はい、岡田の清宮に対するナメップっぷりなんですが、当然ねまだ元気な清宮あのさっとリングに戻ります。はい、これをもう一回リングに放り投げて、さらにまたすぐ戻ってくるんだけども、この2度目の期間をですね、高角度のジャーマンスープレックスで、切り返されます。返り討ちにされますね。キッズ 一撃でした。いやちょっとデジャブりましたね。今年の 1.1 の日本武道館大会でも剣王に、ブーメランフォアーム狙いのところで、をジャーマンで切り返されてね、でここから一気に試合がこうグッといつも清宮の持ち味とか俺が清宮の試合で楽しみにしてる前半部分をですねグッとね縮めてこられちゃったんですね。とはいえ 1.1 これ縮めたからってそんなしょぼい試合だったかっていうと全然そんなことなくて、めちゃめちゃ面白い試合だったんでダメではないんですけど、あもう補正がってダメージ補正が入っちゃったって感じでしたね。はい、いろんな意味できつい一撃でした。場外に逃げた清宮なんですけれども、この清宮を捕まえて岡田がねいつもよりも高い位置からね落としますなボディスラム、いや厳しい一撃です。棚橋が解説ねおっかねって言ってましたね。さらにそのまま、ノーマットのところまで連れ出して DDT をします。いやこれもハードな一撃でした。東の50万円席の眼前でやってましたね。はい、これは東の分っつってやってました。はい、なんとか自力でリングに清宮は戻るんですが、さらに DDT 食らわされてのテンルキックを、ちょんげりをねされます。ただまだ言っても清宮元気ですからちょっとムッとしてですねエルボーで逆襲します。このエルボーがねなかなか、いい当たりで岡田をひるませることに成功と。清宮は実はノア見てる人はねよくわかると思うんですけど、打撃がですねなんつうのあのレスラー清宮の佇まいとかそれから体の大きさとかを考えるとびっくりするぐらいエルボー強いんです。それをちょっと見せつける感じでした。はい、逆襲する、そしてロープに走るんですが、ここをショルダースルーで切り返されちゃいます。まあ綺麗な受け身だったしね、非常に高かったんで良かったと思うんですけれども、まあここちょっと覚えておいてください。はい、1回目ロープ走ったところショルダースルーです。でこのあとですね5分にまだこの時点で試合時間満たないんですけど、まあもうだいぶダメージ感ある感じになってるんですけれども、ここで早くも岡田がダイビングエルボーに来ますからのレインメーカーポーズ、お決まりのパターンです。棚橋も過去最速って言ってましたけど、おそらくこれ間違いないんじゃないですかね。畳みかけに来ています。非常に仕掛けが早い。ただまあ清宮さすがにねここで寝っ転がって甘んじてこのポーズを待ってる場合じゃなかったですね。すぐに立ち上がってエルボーで向かっていきます。ここから清宮のターン開始って感じでしたね。 そのまま場外に追い込んでですね、エルボーして鉄柵に投げつけ、で、2回目鉄柵に投げつけてたところ、走り込んで追い打ちをかけようとしたい走り込んだんですけれども、これでここでまたショルダースルーで鉄柵の向こう側に放り投げられちゃいますもうね、もういかん得策ではない、走り込むのは。はい、2回目ですよ。さらにこのまま鉄柵の向こう側にいた清宮を捕まえて、鉄柵越えを使ったハングマン DDT を岡田が狙うんですけど、これは清宮がなんとかブレンバスターで返します。岡田が落ちたところがね、明らかに板のところで、痛そうっつって、いやダジャレじゃないんだよ板のところに痛そうな感じで落ちましたね、ほんと痛そう。はい、でこの鉄柵の向こう側に行った清宮、あ、違う、岡田を今度は清宮がしっかりと追撃成功です。しかもトペコンね、はい、南の50万円石の目の前まで吹っ飛んでいきますね、南のブンっつって、はい、素晴らしいで、このトペコンは、まあ、清宮はトペコン実は、ね、得意技にしていて、通常はねロープにこう縦横に走って場外に飛び込んでいくのがね、いわゆるスタンダードな決め方なんですけど、清宮は走り高跳びみたいにね、ちょっとリングをぐるーっと回り込んでいって決めたりとか、それからエプロンから決めたりとか、それからこの前剣王戦ではね鉄柱越えもやってましたね、リコシェかって話なんですけど、はい、清宮何気に飛び込む見どころです。まあウルトラタイガードロップっつってもいいかもしれないですけどね、はい、綺麗にクリーンヒット、戻ってリングに戻してミサイルキックからのジャーマン、岡田のこう対になるようなね、負けてないジャーマン出してましたね。清宮のジャーマンあれですね、独特ですよね、高く持ち上げてズドンと落として、自分はそのままブリッジするんじゃなくて、ちょっと自分一回潰れてブリッジにして最後固めるみたいな感じ、ここ1年半ぐらいかな、このジャーマンの打ち方に変えてきてますね。はい、からの早めにタイガースプレックス狙いに行くんですけど、さすがにこれは決まんないと、決まんないからまたロープに走るんですね。あ、もうやめなさい、フラップジャックで切り返されます、ダメだってほんとね、はい、でここでまあそれぞれ大技をねこう交換してるんでイーブンになります。岡田がショットガンドロップキッククラース、そのまま勢いのまんま立ち上がって清宮ジャンピングにクラースと、いやここでちょっと会場は沸きますね、はい、ドーンと。でここでまた清宮がですねジャンピング2で自分のところに持ってったんで走り込むんですね、もうやめなさいよしなさい、ドロップキックで切り返されてしまいます、もう4回目です。で、ローリングツームストーン、を決められると。この、ね、ローリングツームストーンからレインメーカー行くんですけど、これもね大概フィニッシュパターンですね、バージョン4だか5ぐらいのフィニッシュパターンですよねこれね、はい、ただこれをさらにジャンピングに、レインメーカーの腕をですねジャンニーで撃墜するというところで、ここから清宮が腕殺しに入ります。ドロップキックで、追撃し、さらにちょっと間を作ってね、今度はロープに岡田がロープに走る状態を作って、でドロップキックで清宮が迎撃をします。清宮もね芸術点で負けてないです、ほんと綺麗なドロップキックでした。さらにミサイルキックで腕にをもう腕に叩き込んで、右腕潰しを順調に進めるという感じです。でひとしきり攻め立てた後にシャーニングウィザードを決めます。ただこれまだちょっと余裕があるので岡田腕でブロックするんですけれども、右腕痛めてる、その上からシャーニングウィザード叩き込まれるということで、ここでガードをブレイクさせます。ガシャン、これは清宮が武藤にやられたことですね。武藤清宮2です。 2GHC 戦、武藤がコウ君からベルトを奪った後の GHC 戦の清宮戦で見せた戦略、これちゃんと清宮吸収してます。シャイニングウィザードはまあそんなにねこう多くのレスラーがやる技でもないんですけれど、まあなんだかんだねこの後シャイニングウィザードビジッと決まるんですけれども、こう武藤の継承者たる ことを見せつけるね、綺麗なシャイニングウィザードなんですけど、まあ間違いなく会場に来て清宮のことよく知らん人でも、お綺麗なシャイニングウィザード決めるねって思ってもらえたんじゃないですかね。もう第一人者ですよ、間違いなく。でさらに、フィニッシュちょっと早いですけどね、あの清宮がコーナーに控えてクジャクが、ね、この試合の入場でもクジャクモチーフついにこう見てとばかりね、ビジョンに広がったクジャクのあの鐘、はい、を広げるかのようなポーズですね。こっから変形シャイニングに行くのが今の清宮のフィニッシュパターンなんですけど、これまた走り込んじゃうんですね、これ5回目ドロップキックでまたも迎撃されます。ドロップキック2弾です。いや、あのこの岡田のドロップキック迎撃は別によくあることなんですけど、この対角線走り込んだ時より高くより派手に見えるのは何なんですかね。毎回思うんだよな、カウンター対角線走り込んできた相手に決めるドロップキック高いのは何、角度の問題なんですかね。すごいよねあれね、はい、でバーズッと決まったんでここでかかったと言わんばかりにですね、岡田が笑みを浮かべながらずっともレインメーカー、まあ現在はラリアットって言われてますけど、こちらを敢行します。一発食らわせて、いつもなら立て続けに数発叩き込むとこなんですけど、まあ、腕殺しが効いてるっていうのもあってちょっと間が空くんですね。でまだギリギリ元気な清宮ですね、この2発目をかわしてロープに走りますまたロープに走っちゃったということで6回目ですこれ。ドロップキックも3回目です。ドロップキックで迎撃されるともう本当やめなさいと思いました。まあそういえばですね、あのこの清宮のドロキバンプなんですけど、これも独特ですよね。あのクロスで腕クロスしながらね、顔面をしっかりガードする手受けっていうのが、まあこのバンプが新日だと主流っぽいんですけど、清宮は胸で受けて、で自分が思いっきり飛んでね、こうバーンと飛んでバンプ取るんで、逆にこれねあれなんですよね、バズーカ感が吹っ飛んでる感が増すからね、ちょっとおいって思うんですけどまあまあでもね、相手の技がよく見えてるのがこれ清宮のグレートジョブですよね。清宮が軽いからっていうのもあるかもしれないですけど、まあ決して軽いからでも弱いからでもないです、はい、清宮のバンプがいいからすげえドロキに見えるんやで、はい、ということでカンは9台です。会心のドロップキックからのレインメーカーね、入るんですけども、さすがにこのドロップキック決まったら行くべよ、一発ぐらい決まるべよと思いましたよ。と思ったらここをですね、スタンディングのあの例のジャンピングシャイニングウィザードって言うんですか、はい、で、切り返します。クリティカルカウンターヒットからのタイガースープレックス、ニアフォールです、2で切り返す、あ返されます。ただここでねドームに完全にボーンと火がつきました。行くぞってなりましたね、行け清宮。まあ岡田うんぬんもね言われておりますけど、このシャイニングウィザードの暗いっぷり見てもね分かる通りですね、あの1個前のシャイニングウィザード、だからこのスタンディングシャイニングウィザード暗いっぷり見てください。岡田だってがっちり被弾してくれてますよ。もうこのがっちり被弾ぐらいちょっと過ぎるぐらいね被弾してくれてます、はい、あざす。でまあここでね、あのだいぶダメージポイント溜まったんで、いよいよとどめとばかりです、ね、変形シャイニングウィザードもう一回狙うんですね。でもう一回走り込むんですよ。もう7回目ですよ、もうお分かりですね、はい。ここを岡田の、1個前のフィニッシュパターンである開脚式ボディスラム、いな開脚式ドライバーを食らってしまうと。いや万事休すかありましたね。でレインメーカー、ただこれ旧フィニッシュバージョンだからこれキッカーできるでしょと思って見てたんです、はい。我々はこれで終わらないの、今これで終わらないの知ってますからね。で返すぞって思ってたんですけど、岡田が起こし上がりまして、いや決まらないの分かってんのに起こされたからね、ちょっとなんだよ意地悪思ったんですけど、この時の岡田がまたいい顔してるんだなこれな、ほんと見てください、はい。そして今のフィニッシュパターン、変な円錐からの変な変形ツームストーンと呼ばれてますね、はい、エメラルドフロージョンっぽく見えるあの技から、レインメーカーでフィニッシュとバージーと決まりましたね。ちなみにこのレインメーカーもですね、清宮に決める時の踏み込みの強さよ、そしてタイミング、はい、すごいね。 清宮にだけはね、もう絶対重くそ叩き込むぞみたいな感じになってます。厳しい、ありがとう。はい、ということでドームに響く3万人のまあ、3000人ぐらいはねよっしゃーってなったかもしれないですけどね、まあどっちかっていうとやっぱっていう感じがねありました。タイガースープレックスからシャイニングカウンターカウンターのスタンディングシャイニングウィザード、言いづれえな、からタイガースープレックスからのフィニッシュかと思いきやの岡田のフィニッシュパターン2連チャンドンドン、はい、いやこれはすごかったですね。この時のはですね、新日本の会場で聞くそれよりもねでかく、あの残念感に満ち溢れていましたよ本当に、はい、で勝った岡田、レフェリーから勝ち名乗りを受けてそそくさと帰っていくという形でした。まあちょっとアナウンサーがね勝ち名乗りを受けないとかつって連呼してましたけど、あの目の前で起きてることすら見落とすっていうね、あの実況アナウンサーとして本当ダメですね。だからダメなんだよ吉野はって感じです。はい、ということで16分32秒、岡田が試合開始からゴングからアクセル全開で攻め立てての完勝でした。清宮はレスリングのみならず得意技がちょこちょこ出てない技がいっぱいある。でブーメランフォアアームだってそうだし、サイクロンカスケードだってそうだし変形タイガードライバーね、はい、そして何よりもですね、次の試合があるからドラスクと4の字が使えないというデバフがかかってました。これは間違いないでしょ、出せなかったんじゃないよ、はい、まあただそれがこの試合の前提条件でもありますからね、はい、悔しい限りですが、まあバックステージで岡田は息が切れながったまんまね受け答えしました。それはスターあんだけスタスタ帰ったらそうだわなと思いつつ、ただこれがこの試合の結論なんじゃないのかなと。いつも余裕な感じを見せてね、はい、マイクでも息切れた姿なんか見れないんですけれども、この日は試合終わってしばらくね息が上がりっぱなし、そのぐらい岡田がフルスロットルでやってたっていうことですよ。しかも岡田はこの試合で見事に清宮に得意なことをさせなかった、まあ技も出なかったし、かかり気味の清宮の逆手を取って喧嘩マッチに持ち込むという戦略をビチッとはめてきました。まあ、聞いててお分かりだと思うんですけど、清宮は走り込んだところをカウンターに取られること全7回、いやこれねいつも通り岡田を寝っ転がらせてネチネチやってたらこんなことにならないんです。ということで清宮海斗必然の敗退なんじゃないですか、はい、いやほんと悔しいですけどね、ただ悔しいし圧倒的に差があることは痛感させられましたけど、まあお先真っ暗ではないかなという敗戦です。まあ岡田が今まで見せたことのない姿とか顔つきとか試合ぶりだったわけで、この全力疾走ラッシュの向こう側にはここをなんとか切り抜ければ勝利があると信ずるに足る内容だったと思うし、そのぐらい清宮の余らせがありました。次は覚えとけよって感じですけどね、まあ、岡田はノアではもうやらんみたいなことを言ってましたけど、まあちょっと寝かしてもいいかもね、年単位で、はい、そのぐらいこの2人の戦いっていうのは熱いものになるし、新日本のリングで本来岡田がやりたい、もしくは新日本の人たちがやらせたいと思ってる試合を清宮で先にやっちまいました。これからもしかしたら海野翔と成田蓮がこうやって噛みついていくかもしれないんですけど、ここまで岡田を向きにさせることができるか、岡田を向きになるお話作りができるか、これはもう新日本の腕の見せ所ですから頑張ってちょうだいっていう感じですね、はい、岡田の力を借りて、清宮のでかい試合を組んだという見方もあるかもしれないですけど、逆に考えたら岡田が清宮を使って、やりたいことやってないこと新たな一面を見せたというふうにも考えられるかなと思うので、まあ変な話持ちつ持たれつですよね。どっちかがどうとかってやっぱりプロレスってないので、本当にこの2人が描いたものっていうのをしっかり読み取って、はい、あの楽しむのが結果一番なんじゃないのかなと。まあ当然ね見てる時は清宮めっちゃ応援してるんで悔しいなクソーって思いましたけど、改めて試合を見直して思ったのは 本当素晴らしい試合を両者がやってくれたなというところにつきます。はい、まあ、ペーパービューなんでね、そんなに気軽に見れるわけでもないですけど、この試合のためっていうか、まあ、武藤の引退試合見てこの試合がおまけついてるのも十分でしょう。はい、全然元取れると思いますし、まあ、高く見るのがあれだったらね、もうちょっと待つのもありだし、もしくは英語実況の4000円のね、ちょっと安くなってるペーパービュー買うのもありかな、試合だけ追うんだったらね、はい、と思います。まあ、そんな感じで清宮岡田、一応ここをもって決着となりました。いつかまた清宮支店でリベンジの機会があること、そしてその時こそ勝つことを信じて、これからの清宮会とまたね応援していきたいなというふうに思うし、ちょっと岡田かっこよかったんで、はい、こういう強い岡田もありかなって改めて思いました。はい、まあ、この清宮岡田のことはずっと追っかけてたわけですけど、まあ、アクセスも順調で一般の方に聞いてもらえてますし、何よりもね、俺も見てる側もこういう視点で見てはいるものの、本当ね一喜一憂できた、武器になることができた、ということで楽しかったです。はい、ありがとう清宮岡田、そしてこの試合を実現させてくれた武藤敬司の引退ありがとうって感じです。はい、ということで清宮岡田ひとまずこれにて終了、ね、また次を楽しみにしたいと思います。清宮岡田のこと4プゴトリスナーの皆さんもお楽しみに、ということで今日はこの辺でおしまいにしておきたいと思います。国サイトのプロレスのことはリスナーの皆さんのリアクションガソリンです。意見感想やご質問などありましたら、質問箱もしくはハッシュタグプゴトでお寄せください。現在募集しているものが2つ、2月25、6あたりで、もう一回ね質問箱の溜まってる質問箱めっちゃ溜まってるんで、この回答会を準備してます。ここに向けてですね、ぜひこの1個前でも言ってますけど 2.21 東京ドーム大会、もしくはこの清宮岡田のことの感想とか、はい、があればぜひ送ってください。それからもう一つ、新日本プロレスニュージャパンカップの予想会、プゴトトト16、はい、もう募集しておりますので、もしよろしかったらそちらもご応募いただければと思います。ね、あの新日もちょっとしっかり盛り上げていきたいと思いますよ。はい、それから徳のプゴト、スタンド FM の方でやっておりますので、もしよろしかったら遊びに来てください。ということで今日はこの辺でおしまい、ありがとうございました。